見せする、
うん、この西美伝の手紙の、うん、3章の12節から私が読みますね。新共同訳だから口語訳とちょっと違うかな。この頃ね、いろんな訳使うんですよ、うん、でみんなあの回復やとだとか新共同訳とか口語訳、もちろん文語の聖書から新改訳の聖書、いろんなこう訳をこう見てね、
あ、
でこっちの訳はこうなってるとか、言語はこれに近いとか、みんな風に見てます。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ、釘宮先生がよく凡聖と言ってました。自分は清いって、聖なるものとされ、で私たちが何かをして聖なるものとなるわけではなく、神様が私たちを聖なるものとさせてくださるわけですよね。愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。この身につけなさいというのもすごいですよね。私たちはイエス・キリストを着なさいという言葉が他にもあるけど、イエス・キリストを着ることによって、こういうものが全てもう本当一緒にこう着させられている、そんな感じ、ね、自分の中にあるわけじゃないんだけど、こんな汚いもう罪人の私だけども、イエス様が上からポンと着せてくださるだけで、私たちはこの憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけさせてもらう。それがこう もう出てくるんやな。だけど私はそんなもの持ってない、ないわ、もう寛容なんかとんでもないね思うかもしれないけど、主はこれをあなた方身につけなさいって言われてるんよね。で、許し愛な、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい、これが難しいね。どうしても責めてしまう、でも許し合いなさい。で、これも私たちはいつもこの頃ヤベツの祈りをしてるね。ヤベツの祈りで、そうすると祝福の祈りをするわけで、祝福の祈りをしてると、実は私がよく皆さんに鳥なしの祈りをするって言うんだけど、鳥なしの祈りをするときに、私が例えばまこちゃんのことを鳥なしてイエス様に祈るときに、まこちゃんがこうなってほしいという、まあ、私の望みを言うんだけれども、例えばまこちゃんだったら私はありのままでそういうふうに言うかもしれない。でも、もし自分の子供娘に対して鳥なしの祈りをするときにだったら、私にとって利のあることを祈ってしまう。やっぱり娘がこうなってこうなりますように、それは娘のためであると私が思っているだけで、それはつまりその私にとって利のあることをつい神様に祈ってしまう。で、それでも取りなしの祈りというのは、神イエス様はちゃんと神様に取りなしてくれるから何祈っても大丈夫なんだけれども、私たちがどうしても取りなしの祈りをするときに、そういうふうに自分勝手、自分の思い通りの祈りしかできないことに気がついたときには、祝福の祈りをする。だから嫌な人に出会ったら、神様祝福してくださいって祈る。苦手な人がいたら、神様祝福してくださいって言うので、職場でもそうなの。あの上司は嫌いだって思ったら、神様あの上司を祝福してくださいって。そうすると自分の意思ではなく神様の意思で祝福していただけるということが起こってくるよね。それでないと許し合うなんていうことは、私は許したつもりでも相手は許してくれてない。当然自分勝手に許してるから、向こうが自分のことを許してくれるとは限らないね。ところが許し合えるのは、向こうもこちらもイエス様の愛によって、そしてお互いの祝福を願うときに神様は祝福をしてくださる。創世記の中でアブラハムが神様に、あなたを祝福するものを私は祝福する。で、これは私が祝福する人を神様が祝福してくれるわけじゃなくって、私をせっちゃんが祝福してくれたとする、で神様せっちゃんを祝福しますよ、私を祝福してくれるから。だから私がまこちゃんを祝福しますって言ったら、まこちゃんを愛してる神様が私を祝福してくれ、でまこちゃんが私を祝福しますよってお祈りしてくださいとお祈りしてくれると、神様は 私はまこちゃんを祝福してくれ、そういうふうにお互いを祝福し合うとみんなが神様の祝福で満たされるという状態が起こってくるので、この矢別の最高にいいところは祝福のお祈りということですよね。そうすると許し合いなさいということがもう起こってくるわけです。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。これはできるとかできないとかじゃなくて、主がこのようになさったのだからあなた方もできるんですって言ってる。主がまずなしたから主に従えばこれができる、当然あなたができないでも私がそうするんですっていうのが神様のお言葉やね。だからあなた方も同じようにしなさい、これはイエス様と同じようなことがあなたもできる、なぜならその前にあなた方はこれを身につけなさいって言われてる。イエスキリストを身につけた人はこのことがイエスキリストによってできるということですよね。そしてこれらすべてに加えて書いた愛を身につけなさいこれらすべてに加えて愛を身につけなさい。あるところで愛がなければもう本当に愛が一番大切ですとも言いましたし、愛がなければすべてのことはもう本当無駄になる、もう騒がしい鐘や女八と同じだといったように、これらすべてを仕上げてくださるのは愛なんだなということがわかるわけですよね。だから愛はすべてを完成させる、この絆ベルトボンドくっつけられるよという感じです。だからここのところはここまではもう13節からずっと読むと、ああ難しい、こんなことできない、うわこんなことできないってこう読んでいくんだけれども、イエス様のところに記載すれば、イエス様を記載すればこれが全てできるだけではなくて、全てに加えて愛を神イエス様また着させてくださる。でこれを着ることによって全てのことを完成することができる、みんな絆となるんですよ。もうみんなが帯でくっつけ合ってもう一緒になって、共に賛美もできるし学びもできるし、もうとこうやって礼拝もできる、そういう風な素晴らしい状態が起こってくるんです。これお約束ですよね。聖書に書いてあることはイエス様のお約束で、イエス様が言ってらっしゃることお約束、まあ、あの使徒を通して、パウロを通して、まあ、言ってくださってるこのお言葉は神様イエス様のお言葉として私たちが捉えるときに、その言葉が私たちに成就する。言葉は言葉だけでこうなんかがあるんじゃなくて、言葉が私の中で成就する。それはもうイエスキリストを切るということと同じで、私のうちで成就すればそれが全て、うちにあるものは全部外に表れになってくる、表される。で一番そこにある霊の中にあるものは心を通して、そして肉体を通して出てくる。だから最初にあったようにみんなのものを寛容であることもできるこう全部がこう回ってるな、すごいよね。イエス様に従うとこういうことが起こってくるんだなと、ここを見るときに本当私もいつもそんなふうに思います。今日はたまたま色紙をここで書いたので、まあこういう話ができて心から感謝でした。本当に、15節からもまあ素晴らしいんですけどごめんね青しその茶なかなかあの高段の上でもこのタンが取れなくて困ってるんです。はい、祈ってくださいこの後がまたキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、この平和っていうのも、三条の水句の中で八福の教えの中で、平和を作り出す人たちは幸いであるという言葉があるんですね。で、平和っていうのは何かが平和にしてくれるわけじゃない、平和って自分で作り出すものなんだって言ってるんですよね、イエス様が。で、何かが平和って、ああ平和だな、ああいいな、もう静かでいいなって、誰かがこう平和を持ってきてくれてもう平和だなって言ってるんじゃない、私は平和を作り出す人にならないといけないということですよね。この平和が私たちの中に、イエスキリストの平和が 私の心を満たすときに私たちはそこから平和をなすことができる、平和を作り出すことができる、そして自分から進んで平和をこう作り出していって、こうなんか向こうからやってくるのを待ってるんじゃなくて、自分から進んでいって平和を作る人にならないと平和にならない。この世はいくら待ってても平和にならないよ。それは一人一人が平和を作らんと平和にはならない。なんか世の中いろいろこう今も問題がいっぱいあるけども、みんながイエス様のこの平和に満たされて一人一人が平和を作るものになると、もう世の中が全て平和になるんだけど、それがなかなかできない。せめて私たちイエス様を信じる者はイエス様の平安によって平和を作り出したいなとこう思うんですよね。この平和が心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。これはイエス・キリストの体です。これは教会でもあります。だから教会の頭はイエス様ですよね。この頭の私たちは死体として、手として足として、耳として口として、一つ一つがイエス・キリストの体として一つにされた。それも招かれてされた、ね、押しかけてってしてくださいって言ったんじゃない、イエス様がもう招いてくださる、もう来てください、招待します、来てください、招かれて、そして私たちはキリストと一つになるんだ。もうこの一つとなるということがもう私たちにとっては本当に調和、ハーモニー、教会においても家庭においても職場においてもどこにおいても一つの調和、イエス・キリストによるハーモニーというのがもたらされる。それはキリストがそこの場の頭であって、私たちがその主体であるならば、この調和が保たれ、そこには平和が保たれるというふうになるんですね。一人一人では難しいなと、こういろいろこう一人で礼拝とかしてると、イエス様これはできないわ、こんなことは難しいわってこうバッとこう思ってしまいがちなんだけど、全て結局はそれをなしてくださるのはイエス様です。イエス様のところに行きさえすれば、私たちはこれらここに書いてある難しいなと思えることでさえもイエス様がそのようにできる人に変えてくださるということで、それを信じていきましょう。そのようになると感謝します。アーメン、はい、もう必ず変えられると思います。で、毎日の生活の中で一つ一つのことをこういうふうにイエス様にお返しして、今日は寛容、今日は愛、今日は言葉を一つかけられた、あ、今日はここでちょっと我慢ができた、あ、今日はここでちょっと苦しいで泣いたけど、でもイエス様に近づいたっていうような、うん、小さな出来事の一つ一つがそれらのことを完成してくださるなと思うんですね。だから日々の悲しみ、苦しみ、ちょっとした悩み、そういうことの一つ一つが本当全てをこう覆う愛によって絆で結ばれて、私たちが天にいつか帰る日には、天に私たちの花がいっぱい咲いて宝がいっぱい増えているように、そのような生き方をやっぱりこの世でしていかないといけないですね。もうそのことは私たちに与えられた、まあ、生き方だと思います、うん、ハレルヤ、感謝しますじゃあちょっとじゃあお祈りをしましょうか。
アメン、
アメン。アスリン様、感謝します。今日は本当にこうやってまたこの最初からあなたの愛について、また私たちを完成させてくださるこの絆の愛について、あなたが本当にまた教えてくだされ、私たちがまたあなたの体の一部分であるということも知ることができ、感謝いたします。私たちにできないことも、私たちに人にはできないが神にはできる、神は何でもできるからであってあなたがおっしゃってくださる、このお言葉をもとにして私たちは日々の生活の中で一つ一つを教えていただき、天に宝を積んでいくことができますように、そのような生き方を与えてください。今日も与えてください、まあ、そして主よ、明日も明後日もずっと本当にイエス様あなたに従っていくことができますように、この一歩一歩、今進む一歩一歩、この一瞬一瞬をあなたが明日のために、明後日のために、またこれから先のために私たちにまた歩ませてくださいますように、そのたった一歩の指を動かす、 その小さな信仰を今日もお与えください。
アーメン。
イエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。ハ
レルヤ。
ハレルヤ。アーメン。感謝です。ハレルヤ。みんなお祈りせんでいいですか。お祈りしましょうか。しばらくみんなで一緒にしましょう。
アーメン。ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。あなたの今日のこの場所を本当に設定してくださり、私を一堂に会させてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス様、あなたは本当に常に常に私たちを本当に愛してくれ